4月11日配信分です。今日はですね、僕は11時に起きまして、なんか収録まで時間あるなって思いつつ、まあ木村カエラのニューアルバムが出たんでね、
出ましたね、
それにおまけ DVD がついてて、それをずっと見てまして、
木村カエラ大好きですからね。
大好きです
か、
見てました。
そんだけだよ。そんだけ。
え？いやいや、
そでなんだよ。
でね、でその DVD の中に、なんかちょっと実験みたいなのが入ってて、なんか、
いや割と木村カエラ実験みたいなの好きだよ。
知ってんのか。
すいません。
怒った。
ほら、
何を知ってるんだ的なね。
すいません。
お前は彼女の何を知ってるんだ的なね。まあ、すいませんすいません。
実験みたいなのが好きでね。
そう、あってんじゃねえかよ。認めてくれてもいいじゃねえかよ。
なげえオープニングだなおい。
なんかこう、まずなんか何も音のついてない映像、木村カエラがこうバタッて倒れるだけのスローモーションの映像があって、それに音楽を乗せることで、あの見た人の印象が音楽によって変わってくるっていう
実験をやってる、ね、結構ね、映画のね実験とかでよくやりますね。
でまあどんなもんかなって見てたら、本当にただこうスローモーションで倒れていくのに、こう音楽がつくだけで、本当に印象が変わって、なんか、なんか台として勇敢とか、あと悲壮とか緊迫とか、いろいろ音楽が変わってって、まあそのずっとそれが繰り返し繰り返し流されてるんだけど、もう爆笑
爆笑なんだ。ほうとかじゃなくて爆笑なんだ。
ああ、確かに確かにみたいな。確かに緊迫するわ、みたいな。
なるほどね。
そんなことをしてました。というわけで。
というわけでで繋がる
やつ。おい、
魔法の言葉使うのやめなさいもん。
それ俺の
中沢病だよ、中沢病。
俺の放送だからやめようよ。
魔法に説明はいらないんだよ。
こいつ。
はい、オープニング10秒チャレンジ、
丸め込まれた感があるけどな。
今回挑戦者は中澤雅智くんです。
はい。魔法のように答えます。
はい。ではお題、10秒間でもし5日間休みがあってどこにでも行けるならどこへ旅行する？
別に繋がりはないよ。
はい、スタート。
まず北海道に行って、富良野でラベンダーカルピスを飲んで、その後沖縄に行って海を満喫して、なんか言葉とか勉強したいな。絶対楽しいと思うの。
ワンサイズポッドキャスト、チョイスレアーテナ。
はい、どうも、最近ちょっと叱られてーなーと思っております、粕谷浩二です。
どうも、最近ちょっと叱られたり褒められたりいろいろあって、なんかテンションがまばらな平井正幸です。
はい、だらー、中澤雅智です。
それだけ、それだけでいいの。
いや、これちょっと今やってるゲームの名台詞、迷う方の名台詞って呼ばれて結構有名になったあの言葉なんですけど、
有名になったって言われて僕ら知らないんだけど、
ロボット作物でのゲームで、あの主人公のロボットを奪還しにこうヒロインのロボットがやってくるっていう流れなんですよ。
はい、
その、あの会話の最中に、おいそこをどけって主人公が言った瞬間にバトルが始まるんですけれども、そのバトルが始まる瞬間に言ったヒロインのセリフが、はいだらーって言って、
この番組は役者平井正幸、声優中澤雅智、そしてマルチタレントを目指している粕谷浩二の3人プロジェクトワンサイズがフリートークを中心に今回も楽しく、そして時には迷いながらお送りしてまいります。
はいだら
ー、
はいだらーの意味がもう全然僕にはわからない。
いや、僕も全然わかんない。
あとその全員わかんない。
そのさっきのオープニング10秒チャレンジの途中に急に挟まってきた言葉とかを勉強しての意味がわからなかった
いやいや、だって沖縄の言葉っていいじゃん、柔らかくって。
というわけでね、あの前から花粉症だとかそういう話をしてるじゃん。
そうだよ。
それで僕がさ、まあ、今回僕結構声通ってるでしょ、鼻にはかかってないね今回。
かかってないね。
そう、あれからね、いろいろあってさ、風邪を治したわけ。
風邪は治ったの。
風邪だと思ってたじゃん、だから風邪も治したわけ。したらさ、大体鼻の調子は良くなったんですよ。大体鼻の調子良くなったんですけど、たまにズルズルズルってすごい鼻が出るわけ。結局は花粉症じゃねえかっていうの。あの時は花粉症も風邪も両方だったんじゃねえかっていう。
ああ、じゃあ片方消えて。
で、風邪がなくなって楽にはなったけど、花粉症は結局あるんじゃねえかみたいな、そういう結論に達したんだよね。
なるほどね。
じゃあ片方の鼻の穴からこう鼻水が出て、片方はカラッカラッ。
そうそう。で、風邪が 風がかかると片方花粉症片方風邪の鼻がじるって、そんな器用なことできるかーい。
まあ風邪ひくとね。なんでそこで二人でうなずき合ってんだよ。
なんかもう二人でやりきった
感が。俺もマジよ。
二人でやりきった感が出た、ね、うん、なぜ今回中澤さんをちょっとアウェー感にしてるかっていうと、うん、
はい、
今回実はねゲストをね招いてるんです。
お、
ゲストを招いてるんですよ、
って
でそのゲストがね、まあ、結構そのだから中澤さんとゲストさんを二人でちょっとこうまああの、あれがあるので、関係があるので、僕と平井さんが主にね、うん、進行になっていこうじゃないかと。うん、そこら辺がありまして。
ああいうのを任せて、じゃあ。
だから中澤さんは、中澤さんは本当にもう他人みたいに接しさせていただくんで。どうぞよろしくお願いします。
やだやだやだやだやだやだやだ。
あの、何か飲まれますか？
さて、毎月1日、11日、21日のそれぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本3回ずつ配信しながら、31日はおまけ配信をしております。いや、本当中澤正智さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
やだ
ー！プロジェクトワンサイズ、チョイズリアンテナ、今回はゲストをお迎えしました。後半お楽しみに。
プロフィールとか最新活動情報とか個人ブログにミックスブログにポッドキャスティングブログのブログ企画とかとか、平井雅之、中澤雅人も粕谷浩二がひしめき合っております。 http://onesize.web.fc2.com 毎日見ちゃってもいいと思うよ。自分たちでも何やってるかわからないぐらいいろんなことやっちゃってるね。写真もいっぱいあるからきっと楽しいよ、見てね。
中澤さんのチャームポイントはつるっとしたつむじ。
キャルーン、チョイズレアンテナ。
キャルーンって、キャルーンって、
キャルーン。
それではゲストをお迎えしてお送りする後半戦。
ボボ
なんだよ、若干緊張してんだよ、うるさいな。参りましょう、チョイズレ
一問一答。
名前、血液型、出身地お願いします。
はい、今井紀美子、血液型は O 型の東京都出身です。
はい。自分を色に例えると、
色、虹色ですね。はい、虹色です。
なるほど。続いて、死ぬ前にどうしてもこれだけは食べておきたいなというものはありますか？
これだけは食べておきたいもの、あ、すっごく高級なマグロ。
マグロ。
今日の持ち物の中で一番高価なものは何ですか？
高価なもの、携帯電話ですね。
おお、なるほど。
意外に高価じゃない。
いやー、もうだってもう100円のものとかいっぱい持ち歩いてるんで。
続いて、あなたが付き合いたいのは年上の人、年下の人、どっち？
年上ですね。
おお、
詳しくは後で聞きましょう、
うん。
その人に告白はしたい派、されたい派、どっち？
あ、これはされたい派です。
それでは、理想の告白されるシチュエーションはどんなですか？教えてください。
あ、これいいですか？
いいよ、いいよ。
あれですね、誕生日とかの前に、うん、あの家でくつろいでるんですね、一人、うんうん、まあ、テレビなど見ながら、したらあのピンポーンと荷物が来るわけですよ。で、うん、はーいと言って玄関に行ったら、でっかい箱があるんですね。でっかい箱が、で、え、何って思って、うと、バリバリバリってなったから、その男の人が出てきて、あの、僕を丸ごともらってくださいって言われたいです。
おぉ、これは、
すげえ、
これは、サプライズ。
それは、まあ、そこまで大きい理想があったら、もう、あの、告白される方じゃねえと納得いかないよね。
うん、そうですね、これ、うん、逆はちょっと無理なんで。
要求する。
あの、箱の中で切なくなっちゃうんで。
ありがとうございます。続いて、今回お芝居をされているそうですが、喫茶店が舞台ということですよね。
はい、そうです。
はい。
それでは、あなたが喫茶店を作るならどこに一番こだわりを持ちますか？
コーヒーですね。
あ、味、
うん、味ですね、
うん。
ちなみにどんな味？
病みつきになる味。コーヒー、
うめえ、コーヒーうめえ。
やべ、鼻やらんね。やべ、店禁止になるよ、それ。
行列とかできて3ヶ月ぐらいでもうなくなってるような、うん、流浪の店がいいですね。
あ、それ面白いな、
うん、次北海道らしいよみたいな噂で広まって、
おっと俺行くみたいな。いや、本当に病みつきになってみんなついてる。
わかりました。それでは最後の質問です。この番組はチョイズレアンテナというタイトルですが、あなたのチョイズレなところはどんなところですか？
チョイズレなところ、うん、あのちょっとこれよく分かんなかったんで、親とか周りの人に聞いてみたら、うん、全体的にちょっとずれてんじゃないかって。
全体的にちょいずれてる。
全体的にちょいずれてる、うん、 どこがどうとは言いにくいけど、まっとうではないだろうみたいな、そんな結論に達しましたね。
なるほど、今井さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではフリートークとしてね、一つ一つ聞いていきたいと思いますけど、
はい、
まずその自分を色に例えると虹色、
虹色プリズム、
ずいぶんこうロマンティックなことをおっしゃいましたけど、それはどういう理由とかあるんですかね。
あ、なんか赤が情熱的とか、なんか青は冷静とか、そういうイメージで見てたんですけど、うん、結構あの気分屋なんで、うん、あの時と場合によりけりみたいな
感じ。あ、じゃあちなみに今は何色？
今なんか薄緑。
薄緑。
それはなんかこの環境が爽やかだとイメージしてもいいんですかね。
若干和んでるっていう感じなんです
か。和み系。
ああ、危ない危ない危ない危ない危ない危ない
。薄い感じなのかと思っちゃった。
ね、なんかあんまりこの空間は印象にないですみたいな。
そういうわけじゃない。
本当すいません。そうしたら本当すいません。
ちょっと危なかった。
すごいどぎつい緑で。
濃い濃い攻撃的な感じ。
なるほど。
なるほど。
ちなみにその横にいる中澤さんは。自分を色にた、早いね、返答が。なぜですか？
なんか。
それはエロい感じってことですか？
ゆるい感じ。
エロいって感じですか？
紫かピンク。
紫かピンク、エロいって感じですか？
そうね。
エロ系です。
エロい系で。
あと赤。
エロい系で。
あ、この3色つなげるとエロにしかなんねん。
性にすごく興味がある感じ。
違うよ。
やっぱり。
なるほど、なるほど。
違う、まあ、
普段から女の子が好き好きって言ってるんだよね。
まあね、それはそうなんだけど。
なるほど。あとは、中で一番持ってる高価なものが携帯電話ということですけど、はい、
携帯今日変えたんですよ。
ああ、そうそうなんだ。それは高くつくわ。
ついさっき変えたんです。
なるほど、うん、それはもう今まさに高価なものですもんね。
そうか、
ん、
なるほどね。
最新機種を買われたんですか。
最新機種、
かっこいい。
あ、はい、多分一応そうだと思います。なかなか出なくて。
ちなみに携帯電話、新しい携帯電話を選ぶときに大事、重要だと思うところってどんなところですか。
なんでしょうね、やっぱ、うーん、あ、メールとかやりやすいとかもあるんですけど、
使いやすい、や
っぱ操作性、
見た目もとかも大事ですね。
見た目
なんか愛しいと思えるかどうかですね。
あ、大事、すごい大事。
見た目が良くて、うん、扱いやすくて、うん、それで愛しいと思える、
愛しいと思える。
あ、カメラも結構大事なんですけど、
あとすごく驚きの発言が聞かれた、あの告白されるシチュエーション、うん、あれをもう少し詳しくお聞きしたいんですけど。
あ、これ私の一押しなんです、このシチュエーションは。
でもそれ結構やられたらびっくりしませんか。
なんかそういうインパクトがいいなと思って。
あ、その時気分がさ、なんかブルーとかそういうんだったらさ、は
あ、うん、帰って
みたいな、なったりしない。
いやー、もうなんかそれでテンション上がりますね。
上がる、色が一気に変わる。
いや、もうなんかバリバリバリってなった時点でまさかみたいな期待しちゃってますね。
あ、これは
これはまさかみたいな。
まず宅配員の人がなんかそういう雰囲気醸し出しそうだよね。これもしなんかごといてとか言ってるし、
なんでそれをさ業者に頼んじゃったの。それはさ、それは出てくる人が自分で来て自分でセッティングすればいいじゃん。
あ、それ
か、まあ友達とか、
何その細かいさ業者に発注したらどうなるとか。まず人なんか運んでくれないから。
まず直立の段階から言ってお願いしますとか言って。
もう中澤さんおかしいよ、発
想。いやいやいや、そんなこと考えちゃった。
ちなみに中澤さんは告白したい派、されたい派、どっちなんですか。
え、されたい派。
え、どんな風に。
ね、いや、もう
どんな風に、今までされた、どんな風に
今までされた
今までされた告白のされ方で一番良かったのは、
一番良かったのは、メールで、ちょっとどうしても話したいことがあるから来てもらえますかみたいな感じで
呼び出されて、
うん、呼び出されて行ってされた告白が一番普通だけどとても印象的だった。
あの子かな、
あと他にも他にも手紙、
この人の彼女の話知ってる？
あの、バレンタインで、で
結構この場でね、よく喋ったりするんだけどね。
ちょ
喋ったりするんだけどね。
あの、バレンタインデーで手紙をもらって、ね、そこに、告白とかされたのがあって、ね、それがね、
良かったんです
よ。はいはい、この話はおしまい。
あれ、あの、向こう、シャングリラジオでは、そんな話とかしてないんですか？
しないよ。
え？
お？あら？しないよ。
なんか告白のシチュエーションみたいなのが、
ああ、はいはいはいはい。いや、それは今後、これからコーナーで。
あれでしょ、向こう、カッコつけてるでしょ。中澤まさともが。
カッコつけてますね。
うん、ボロは出てるけどね。
なんかみんな剥がそうとして、焼きになってますね、結構。
どんどん
剥がしてて。すぐ剥がれるから。
はい。ペラペラだもんね、メッキが。
うん、なんか剥がして剥がして、あ、最後に芯が残ったみたいな。
玉ねぎか。
最後シーンも残らない。トイレットペーパー残ったシーンもすっかすかの、すっかすかな感じ。
あれ薄みたいな。
俗だなぁ、俺。せめてちょっともうちょっとさ、こう、生産されるものに組み込んで、俺を。
それは無理だな。うん、さて、そんな中澤正人もと一緒に今井君子さんもやっております、ポッドキャストが、ポッドキャストというか、ネットラジオがあるんですね。
はい、そうですね。
その、タイトルとかどんな内容かとか教えてもらってもいいですか？
はい。
中澤さんから、今井さんから、中澤さんから、今井さんから、どっち？
どっちにしようかな。
あ、どうぞどうぞ。
任された。番組は、マホロバシャングリラジオと言いまして、こちら、無限制作所のホームページの、ボイスってところから、配信されております。内容としては、まあ、基本的には、メール、おはがきなどをもらって、コーナーを盛り上げて、みんなで楽しくやりましょうみたいな感じの番組です。
うん。はい、そしてそちらで MC をやっているのが、
こちらの。
はい、私でございます。つたない MC でございますが。
そんなことない、そんなことない。
いやいや、本当に中澤正人も相手にする MC っていうのは大変だと思いますよ、うん、本当に。
頑張って。
いつもありがとうございます。
すいません、ありがとう。
本当にありがとう。
お前ら言い過ぎだよ
体験なんですか？
もう僕らも1年半かけてね、
てね、
やっとここまで来ましたからね。最初の中澤正人も扱いづらかったね。もう全部カッコつける
自分が自分が。
自分が自分がみたいな。そうそう、
しゃこっち喋んないしね。そうそうそう、平井君喋んないしね。
もう僕なんか半泣きですよ。大体半泣きですよ。
本当ご苦労おかけしました、本当に。
本当に今は今井さんにご苦労おかけしました、
本当
に。
こちらこそ。
いや、これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そんなの周りのことが全然見えてない中澤さんと。あとそんな中澤さんを面倒見てくださってる今井さんが舞台で共演されているということで、
はい、
そちらのインフォメーションをお願いしたいと思います。
はい、こちらはですね、2008年4月の25日から27日、そして、こちら増演分なんですが5月3日と4日、メイドダイニングキッチンマホロバ亭にて、13時より演劇企画無限制作所カフェ公演カフェマホロバ第2話ザ・セカンドオーダーゆずるが上演されます。こちらの方に、僕が、桜井東役で出演しておりまして、隣にお会いします今井君子さんは、
あ、川本ひなた役ですね。
はい、で出演しております。
はい、
ちなみに第2話のなんか見どころとかってあります？
見どころですか？まあ、前編通しては題名にも入ってるゆずるくんですね。
はい、
ゆずるくんからもう目を離さず見続ければって感じですね。
結構ね、
一体何が起こるんだろう。
うん。まあ、本当に、一人一人にスポットが当たっていくんで、登場人物の。これから今井ちゃんの日向にもスポット当たる。
そうですね。
話があるんですよね。
はい。うん、もう一話ずつなんで。あと今回、新たなメンバーが。
そう。
入ってますね。
6人目が。
はい。
これは本番まで、明かされないんですか？
いや、もうすぐ。
もう、はい。
もうすぐ、無限制作所のサイトの方で。
ですね。
あらすじにはもう載ってますね。
そうですね。で、あと、11日の、こちらの、ほぼ同時配信の、シャングリラジオでも、
はい。
出てくれるみたいなんで、
ほう。
そちらのチェックしてくれれば。
くらられれば。
くられれば。
くらなかった。あん！
何チェック？何バウンド、バウンド。
チェックしてくれれば
見えない弾丸にやられたんだよね。シーンってなった後見えない弾丸がパーン飛んできて、あうん。
チェックしてくれればその6人目の正体が分かりますんで、ぜひね聞いてください。
もちろんプロジェクトワンサイズのサイトも皆さんね見てくださって、プロジェクトワンサイズのリンクを飛んで無限制作所のサイト行って、無限制作所のサイトの中でボイスを見てくれれば、
そうです、
ラジオも聞けるということでね。
はい、シャングリラジオ
も聞けます。完全に一緒に遊ばせていただいておるんで、無限制作所さんも本当によろしくお願いします。
よろしくお願いします、こちらこそ、はい、
さて今回今井君子さんをお迎えいたしましてお送りしてまいりましたチョイスレアンテナ、残念ながらそろそろお別れの時間がやってまいりました。
そうですね、
今回はですね同時配信といたしまして、ボイスドラマなんかこう現代人と武士の奇跡的な出会いみたいな、
うん、そうですね、
そういうなんかちょっとコント地味てるけど意外とシュールなね、うん、内容のボイスドラマが同時配信されておりますので、どうぞ合わせてお楽しみください。次回配信は4月の21日月曜日の予定でございます。
今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。またね、今日もゲストで来てくださいました川本ひなた役の今井君子さんと、あと僕も出演している、カフェマホロバの第2話もこちらの方も、ぜひぜひチェックしてください。
よろしくお願いします、
は
い。
情報については、無限制作所のホームページ、Google 検索とかいろいろ検索で引っかかるんで、または はワンサイズのホームページからもジャンプできるんで、どうぞそちらの方でチェックしてください。というわけでお仕事の依頼以外でもいろんな、メッセージなども大歓迎しております。皆様よろしくお願いします。
はい、僕らへのメッセージはプロジェクトワンサイズのホームページから、URL は http://onesize.web.fc2.com です。お気に入り登録してくださいな。ブログやフォトページの感想も心よりお待ちしております。僕らの新しい最新出演情報などなどを載っております。新し
いって言われて
もって僕の顔見られても僕全然知らないし、はい、言いたいこと言ってください。
まあ、最新出演情報などなど載ってますんで、はい、ぜひチェックしてみてくださいね。
全然関係ないですけれども、さっきようやくというわけでを自分で使いました、はい。制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集は黒ネズミ。お相手は
告白されるとしたらラブレターで告白されたいな、粕谷浩二と。
告白されるとしたらもう何でも OK です。告白するんだったらもうちょっとシチュエーション考えたいな、中澤正人と。
告白されるんだったら体育館裏かな、平井正幸でした。
お前別に学生じゃないじゃん。
そして今回は今井君子さんをお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さんまた次回、
ワンの作りはワンサイズポッドキャスト、
さようなら。
カフェまほろばの第2話よろしくね。
お願いします。